それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山におのぼりになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレントという土地に着いた。土地の人々はイエスだと知って付近にくまなく触れ回った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。そこまでです。では恐れることはないと題しまして、指導久子先生から説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書14章の22節から36節をご一緒にお聞きしました。22節をもう一度読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。強いて船に乗せとか、すぐに先へ行かせたという、緊張感のある言葉が語られます。主イエスはここで無理にでも弟子たちと群衆を引き離してしまわなくてはならないお考えだったようです。なぜそんなに急いでおられるのでしょうか。せき立てられるようにして船に乗り込んでいく弟子たちの姿を思い浮かべることができます。教会、信じる人たちの群れと主イエスとの関係は、聖書において羊と羊飼いの関係に例えられることがあります。良い羊飼いは羊のために命を捨てるほど羊を愛し守り育んでくださると。この時の主も弟子たちを導く良い羊飼いのようであられます。で、今日の箇所の直前には5000人の人たちが、主によって養われ食事をしたというお話が語られていました。で、人々が満腹したその後、人々は主を新しい預言者だと考えて王にしようと連れて行こうとしたというふうにヨハネによる福音書は記しています。ご自分と弟子たちの方へ向かってくる熱狂的な人々、その人々から弟子たちを引き離し、ご自分もその場を急いで立ち去らないといけない、そのように主はお考えでした。で、こうして弟子たちは主のお計らいによって守られて船に乗ることになりました。一方、主は群衆を解散させて祈るために一人山にお登りになられます。23節です。 群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。この時主はただ一人で父なる神に祈られました。何をどんなふうに祈られたのでしょうか。同じように山に登られて祈られた場面というのを私たちは思い起こすことができます。オリーブ山のゲツセマネの園でのことです。その時は十字架を前にして父なる神の御心を尋ね求めて汗が血の滴るように落ちるほどの祈りでした。同じようにここでもまた主イエスが父なる神に祈っておられたのは弟子たちの救いについてではなかったかと思います。良い羊飼いであられる主は迷いやすく疲れやすく理解することが難しい弟子たちのために取りなしてその群れを守ろうとしてくださるお方です。弟子たちはあまり気づいていませんでしたが主なるお方は影になり日向になって弟子たちを導き支えてくださっています。主イエスキリストは私たちに対しても今そのようにしてくださっています。私たちの救いのために主が祈ってくださっています。御言葉を通して主イエスキリストに祈られ配慮されまた導かれている私たちであることを改めて教えられています。湖を進むうちに弟子たちの乗った船は大風に悩まされることになりました。24節です。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており逆風のために波に悩まされていた。湖の真ん中で船に向かって、暴風が吹きつけています。そのため大波となり船は悩まされていた、苦しめられていたという言葉が使われています。穏やかな凪の日の航海とは異なり暴風の吹きすさぶ中小さな船が大波に揺り動かされ沈みそうになっています。そういう船に乗る弟子たちがどれほど恐怖を感じ不安を感じていたかというのは私たちも想像することができます。船の中の弟子たちの姿は私たちの姿であり教会の姿でもあります。思いがけない大風を受けて自分たちの力の及ばない状況になりあちらこちらへと追い立てられコントロールできない船の中で右往左往しています。私たちにもそういうことがあるように思います。こうすればこうなるのではないかという予測が立たないでどうすることもできない大風の中波をかぶって苦しんでいるような経験をします。その戦いがどれほど続いたのでしょうか。事態は思わぬ方向へ動き出します。25節です。夜が明ける頃イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。通常人は湖の上を歩くことはできません。誰かが船に乗っている自分たちのところへ歩いて近づいてくるそんなことは絶対にありえない。全く予想外の光景が弟子たちの目の前にあります。それで弟子たちは思いました。幽霊だと。そしてありえないものを見た恐怖で叫び声を上げたとあります。もはや船の揺れの激しさは大波によるものなのか弟子たちの動揺によるものなのかわからないほどです。26節です。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと言って怯え恐怖のあまり叫び声を上げた。現代社会を生きる私たちが湖の上を歩くなんてありえないというふうに考えるのと同じように弟子たちも主が自分たちの揺れる船に近づいてきてくださるとは思ってもみなかったのでした。ここに主が来られるはずがないと思い込んでいたからです。 けれども主はここに弟子たちのもとに大風と大波に苦しめられて散々な目に遭っている弟子たちのところにおいでくださいました。そして一緒にいてくださり、ついには大風を沈めてしまわれます。嵐の湖というのは死を象徴しているというふうに言われます。弟子たちの希望を打ち砕く闇と滅びの世界です。もうダメなんだという失望の中、船は実際沈みそうです。助けは来ないのではないか、どうやって助けていただけるのか考えることができない中で、私たちの人生の旅も進んでいきます。あちらこちらから吹きつけてくる風と波によって苦しみ悩みながら進んでいきます。死の恐れの中、滅びと闇の世界の中、船は進んでいき、このままでは沈みそうです。けれどもその小さな船は湖の中でただ波に飲まれてしまうというのではなかったのでした。私たちの旅は孤独で見捨てられた旅ではなかったのでした。人の思いをはるかに超えた仕方で死に勝利してよみがえってくださった主が来てくださり、一緒に歩んでくださるからです。私たちの旅は主が共にいてくださる旅となったのでした。私たちは聖書を通して神が全世界の作り主であられ、神の手によらずに存在するものはないという創造の信仰をいただいています。神がすべてを作ってくださったのだという信仰です。それは自然界を含めすべてのものは神のご支配のもとにあり、神が治めてくださっている。主イエスはその神に等しいお方として、神の子としてここにおられます。風を支配し、波を沈め、湖の上を歩かれます。まさに神そのお方が弟子たちを守ってくださっています。そのことが分からずに怯えて恐怖の叫び声を上げている弟子たちに主はこう語りかけてくださいます。安心しなさい、私だ、恐れることはない、元気を出しなさい、安心しなさいという言葉です。そして恐れる必要はないと宣言されます。私がここにいる。私は私だという言葉は旧約聖書の出エジプト記に記される神のお名前を思い起こさせます。モーセが尋ねた時、主なる神は私はある、私はあるというものだと答えになりました。この方はイスラエルの人々を導いて葦の海を渡らせる力、海を支配する力をお持ちであり、その海を作られた力あるお方です。この父なる神の子として主もまた力あるお方として、私だ、私がここにいるとおっしゃいます。私たちは慌ててまた動揺してしまいがちで、恐れのために怯えてしまいがちです。自分たちだけしかいない人生の旅を歩んでいるというふうに思っていて、不安や恐れを感じて望みを失いがちです。けれどもそういう私たちを憐れみ励ましてくださる方がおられます。私だ、私がここにいる、安心しなさい、恐れなくていい。主イエスが湖の上を歩いて弟子たちのところへ来てくださったというこのお話は、私たち一人一人の人生への、また教会への励ましの物語です。苦境の中を歩む弟子たちを主が励ましてくださっています。主イエスの弟子というのは絶対に倒れない人ではなくて、倒れても立ち上がって前に進んでいく人だというふうに言った人がいます。船の中で望みを失いかけている弟子たち、主イエスのことをよくわからない弟子たち、十字架の主を前にして逃げてしまう弟子たち、でもその度に 弟子たちに対して主が御言葉を語りかけ、私だ、私がここにいると言ってくださいます。十字架にかかって死なれよみがえられたお方、その主なるお方のもとに何度も立ち返らせていただいた弟子たちの姿が聖書の中には記されています。私たちもまたもう一度立ち返らせていただいて、何度も主のもとへと引き戻していただいて、新しい思いで主を賛美することを許されています。ここに登場するペトロは、私だという主イエスのお言葉に強く心を動かされます。そして言いました。28節です。するとペトロが答えた、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。自分ではできません、でもあなたが声をかけてくださるなら私も歩みます。ペトロはそう思いました。愛する主のもとに行きたいと願いました。信仰は主のお言葉を信じてついていくものです。主のご命令に従い生きるものです。大風を受けていても、大波の中でも、つまり死の恐れの中でも、罪と悪、闇と滅びの世界の中でも、なお主の御声に聞き従うものです。ペトロの姿はそうした信仰の歩みを表しています。主はそのペトロに来なさいと言われます。29節を読みします。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。このペトロの姿に教会の姿、また私たちの姿が表されています。私たちは主がお命じになる御言葉を信頼して歩み出すなら、湖の上を歩くことができると教えられています。主が共にいてくださるのなら、私たちは死と滅びの世界の中を主イエスと共に生きていくことができるのだと、そう約束されています。ところがペトロは強い風が吹きつけている、その現実を目にして怖くなり、湖の中に引き込まれそうになります。30節です。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。そうするとイエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた。31節に続きます。主はすぐにペトロを助けてくださいます。信仰の薄いもの、薄い信仰のものというこの言葉は、信仰を失った弟子たちに向かって使われる言葉です。あなたの信仰はどこに行ったのか、なぜ疑ったのか、強い風を見たからなのか。そうでした。主ご自身よりも風の方が力あるものだと思ったとき、ペトロは沈みかけました。疑うという元の言葉は、心が二つに分けられるという意味です。心が分かれてしまっている、主イエスだけを信じ従っていくことができなくなっている。私たちもまた二心を持つということがありますけれども、こういう弱さを抱えた私たちが試練の中で主イエスとお会いし、主によって御言葉を語りかけていただきます。安心しなさい、私だ、恐れることはない、私たちと共によみがえられた主がいてくださると御言葉は語っています。教会にはいろいろな人が集まっています。初めて礼拝に参加する人も、よくわからないままでいる人も、また長い教会生活を歩んでこられた人も、中には疑う人も、共に集められて賛美の声を上げます。主イエス・キリストはすべての疑いと恐れを打ち破るためによみがえってくださり、今ここにいてくださいます。心を合わせ祈りを一つにし、 船の中にいた弟子たちと同じ言葉で賛美の歌を今朝も歌いたいと思うのです。33節に、船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだとあります。あなたは救い主、神の子なるお方です。この告白が教会の中心にあります。本当にあなたは神の子です。弟子たちはこう言ってイエスを拝んだというふうにあります。礼拝したという言葉です。ここに私たちの教会の姿、私たちの姿がはっきりと示されています。教会が何によって教会として立っていくのか、ただ主イエスキリストそのお方が神のもとから来られた神の子であり、十字架と復活の主であられる、その信仰が私たちの教会の土台であり中心です。礼拝の度ごとにこの信仰を言い表し、この信仰を明らかにするということを許されています。この出来事の後、弟子たちと主イエスの一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着きます。その土地の人々は、病む人、悩む人を皆主のもとへ連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願い、触れた者は皆癒されたというふうに記されています。船を降りた後、主と共に歩み続ける弟子たち、教会の姿、また私たち一人一人の姿をここに見ることができます。安心しなさい、私だ、恐れることはないと語りかけてくださる十字架と復活の主を信頼して、私たちもまた病む人たち、悩み苦しむ人たちを主のもとへとお連れするようでありたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。暑さ厳しい時期が続いていますが、その中でもまた新しい月を与えていただき、第一日曜日の早朝礼拝をたくさんの方々と共にお捧げすることを許され、本当に感謝いたします。お一人お一人をそれぞれの場からあなたが招いてくださり、ここで新しい歩みを始めようとしています。大風大波に揺れ動かされる船の中で、弟子たちが聞きました御言葉を私たちも聞かされています。安心しなさい、私だ、恐れることはない、この御言葉に支えられて私たちも旅に出ていくことができますように、教会の歩みを顧みお支えくださいますように、さまざまな出来事に翻弄され揺れ動いている世界の国々、また私たち一人一人の歩みですが、どうか神様のお心がなりますように、神様のお心を求めて歩むことを許されますように、教会の中にさまざまな苦しみや悲しみを抱えておられる方々、病んでおられる方々がおられます。お一人お一人を御言葉を持って慰め、励まし、また支えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。